13ページ、ボランティア連絡協議会の活動について。小林よしこ議員。市ではボランティア団体の皆様に様々な分野で行政にはできないことを補っていただいているが、現在ボランティアセンター等の活動の拠点となる場所がなく、大変苦労されている。ボランティアセンターや活動の拠点となる場所が必要であると考えるが、市の考えを伺う。また、スキルアップのための研修や、それに伴う助成金等、市のバックアップは必要不可欠であると思うが、市の考えを伺う。市長、昨年、未来平市民センターに、共同のまちづくり活動を支援する拠点として、市民活動、まちづくりセンターを開所し、ボランティアの活動場所として、一定の寄与ができていると考える。施設の統廃合により、使わなくなった施設の新しい利用活用を検討する際は、ボランティア連合協議会の活動拠点についても、利用する方の用途や活動内容、協議会に属さず、活動している方との平等性も見据え検討する。社会福祉協議会では、市民等からの寄付金等を活用したボランティア市民活動応援助成事業を行っており、この助成は研修費用や講師派遣費用にも利用できるので、活用していただきたい。今後も社会福祉協議会と連携し、ボランティア団体の活発化を図っていく。掲載以外の質問事項。市内の小中学校における性的マイノリティやジェンダーレスに関する取り組み、対応について。市民の家計負担を和らげる新たな生活支援策について。直井隆弘議員。コロナ禍に加え、ウクライナ情勢等を背景とする原材料価格高騰や円安等の影響により、国内企業物価指数は上昇し、小売価格の上昇品目はさらなる広がりが見られる。本市のこれまで取り組んできた原油価格や物価高騰の影響を受ける市民生活の支援事業について伺う。また、物価高騰対策のため、地方創生臨時交付金の増額を岸田首相は指示し、追加交付が見込まれることから、市民の家計負担を和らげる新たな生活支援策について、市の考えを伺う。市民経済部長。これまでの取り組みとして、生活応援消費券配布事業、保育所や学校等における給食食材仕入れ価格高騰対策、低所得子育て世帯特別給付金支給事業、住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業が挙げられる。生活支援事業については迅速に取り組みを進めており、今後も情勢を見極め、必要な支援に取り組めるよう努めていく。市長、コロナ禍における原油価格や物価高騰の影響を受ける市民を支援するためには、国が行う施策を一律に進めるのではなく、市民を中心に考え、寄り添い、耳を傾け、地域の実情に応じた施策をスピード感を持って実行していく。今後も市民や事業者等の声を聞きながら、必要な時期に必要な支援ができるよう幅広く検討し判断していく。